神様、今私たちは心一つにしてあなたを見上げております。
Lord, we come together with one heart to look up to you.
どうぞご聖霊を私たち一人一人を導き、そして私たちの信仰から信仰へと進んでいくことができるようにお助けください。
Lord, we pray that your Holy Spirit will come upon each one of us andLead us from faith to faith.
御手に委ねつつ、我らの主イエス・キリスト様のお名前を通し、今にお祈りします。
We pray this in the name of Jesus.
Amen.
Amen. 今から約2000年前にキリスト教会が成立していったのですけれども、その歴史を学んでいきますと、さまざまな困難があったことがわかります。
So from now, about 2000 years ago, the church, the Christ Church was established. And if we look at the history, we will see that the church has gone through many difficulties.
特に初代教会からの約300年間ですね、教会の迫害は実に厳しいものであったようです。まあ、現代のウクライナの方々のと同じような日々、いつ殺されるかわからない、そういう日々が続いていたのです。
Particularly for the first 300 years of the early church, so the church was severely persecuted, and it's a bit similar to the situation in Ukraine, where people there are concerned when they might be killed.
そういう厳しい困難の中にあったキリスト者たちが心の底から励まされて勇気づけられていったことは何であったのかと言いますと、それはやはり聖書に記されている御言葉であったのです。
So if we want to ask what is the thing that gave them empowerment and also the bravery to keep on with their faith in these kind of difficulties, I think the answer would be is certainly God's word written in the Bible.
特にその聖書の中でも5000人の給食と言われるこの記事は、初代教会のキリスト者たち、まあ、迫害時代のキリスト者たちが特に愛した聖書箇所であったようです。
And particularly, this biblical account of feeding the 5,000 seems to be a passage that is really loved by the Christians at the early church.
今日私たちはこの5000人の給食の記事がなぜ困難の中にある人たちに大きな力を与えてきたのか、その理由は何だったのか、そのことをご一緒に考えながら、私自身も今日またこの記事から神様の励ましをいただきたいと思っています。
So today we are going to look at this passage of feeding the 5,000 and we want to understand why this passage could give people strength in difficulties. And if we understand this, we might be able to be really encouraged by God.
今日は早速この聖書を見ていきたいのですけれども、
So let's start looking at this passage.
この5000人の給食と言われる出来事は、実は男の数だけを言う、そういう習慣があった時代ですので、まあ、実際は1万人以上だと言えますけれども、この出来事は4つの福音書の全部に記されております。
So although we all think of this passage as feeding the 5,000, but in actually there must be 10,000 people being fed at this event, and this is the one of the accounts that that are recorded in all four Gospels.
実は4つの福音書全部に記されている十字架と復活の記事以外というのは意外と少ないんですね。
So,The accounts in all four Gospels except the crucifixion and also the resurrection of Christ. There are not so many accounts.
このことからも、まあ、初代教会時代、 この出来事がいかに愛されていたのかということが伺い知ることができます。
So from this fact, we can see that this passage or this account is really loved by the church at that time.
ところで、この出来事を記した4つの福音書の記事の中って、私はヨハネの福音書が一番好きです。その理由は、この時、一人の少年が持っていたパンと魚について、ヨハネの福音書はとても興味深いことを伝えているからです。
So for me, I particularly like this account written or recorded in the Gospel of John. And one of the reasons is that at the time, so a boy with bread and fish, and especially the details that the Gospel of John describes it in a very nice way.
そのことをさておきまして、まずはこの出来事がどういう出来事であったのかを簡単に振り返ってみたいと思います。
Okay, so let's look at this passage to see what happened here.
今この全部の福音書をですね、いちいち開きながら説明していますと、かえって時間がなくなったり混乱しますので、私は全部の福音書は語っていますことを含めながら、この出来事はどういう出来事であったのかについて簡単にお話してみたいと思います。
So if we look at the other four gospels, then we must have quite a lot of time. So I am just going to explain what happened here, but having all the records in the four gospels in mind.
ある日の午後、主イエスは弟子たちと共に船に乗ってガリラヤ湖の北にある小さな町ベッサイダというところに向かっていきます。
So one afternoon, the Lord Jesus with his disciples got on the boat and they sailed to a town called Bethsaida to the north of the Lake of Galilee.
おそらく人々の喧騒から離れて祈りの時を持つためではなかったかと思います。
So it seems that they wanted to get away from the noise of the crowd and they wanted to have some time for quiet prayer.
しかし群衆はこのことを密かに知りまして、その群衆はこの湖に沿って歩いて主イエスが向かったベッサイダというところに先回りして、そこで主イエス一行を待っていたのでした。
But the crowds, we don't know how they got to know the news that Jesus was heading to Bethsaida. So they actually went ahead to Bethsaida and they waited for Jesus and his disciples there.
ところが、主イエスはそんな時にも嫌な顔をせず、いやそれどころか、ルカの福音書によりますと、イエスは喜んで彼らを迎えとありますように、この後、主イエスはそこにいた群衆に喜んで神の国の宣教と癒しの御業をなされるのでした。
However, the Lord Jesus was not annoyed by the actions of the crowd. Rather, according to the Gospel of Luke, it says that Jesus was actually delighted and he welcomed them. And later on, the Lord Jesus he preached the kingdom of God and also healing to the crowd.
そうこうしているうちに辺りは暗くなってなりまいります。弟子たちは焦っておりました。この大勢の人たちがこの辺鄙のところに集まってしまっている。しかも暗くなってきた。
So they were there for a while and it became dark, and so the disciples they were a bit concerned becausethey had a lot of people and there, and also the place was a bit remote, and of course the day was getting dark, getting late.
そこで弟子たちは主イエスに進言します。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください、そして村に行ってめいめいで食べ物を買うようにさせてくださいと言います。
So now his disciples suggested the Lord Jesus that, but this is a kind of remote place, and also it was late, It's late now, so shall we just ask them to the cross to leave and they could go and get food for themselves?
それを聞いた主イエスは意外な返事をなさいます。村に行く必要はありません。私が彼らを食べさせます。そう言ったのではありませんでした。主イエスはこうおっしゃったのでした。あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい。
Upon hearing this, what Jesus replied was a bit surprised for us. So he didn't say, oh, they don't have to go to the villages to buy food. I will just give them food. Rather, the Lord Jesus asked, so can you give something for these people to eat?
さあ、困りました。弟子たちは慌ててこう言い返します。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが村に行って、みんなの分を買ってくるとでもおっしゃるのですか？
So the disciples, they was very puzzled, and so they answered in a hurry, so that here we have 5 loaves of bread, and we have 2 fish. But do you want us to go to the village and buy food for them?
しかしイエスはそのパンと小さな魚をこれだけでは何の役に立ちませんねなどとはおっしゃいませんで、意外にもそれを持ってくるようにと言われ、感謝の祈りを捧げた後、人々に配るように言われるのでした。
But the Lord Jesus, he didn't say that the bread and the fish were to you to satisfy all these people, but he didn't say this, rather,He asked them to bring the bread and the fish to him, and having given thanks, he asked the disciples to give the food to the crowds.
するとどうでしょうか。この後、男だけでも5000人、つまり1万人以上と思われる人たちがこれを食べたのですが、足りないどころか余ったパンを集めると12のカゴいっぱいになったというのです。
And what happened that we can see that in this crowd there were 5,000 men, so in total there might be 10,000 people, and they actually ate, and although we thought that they might not have enough food, but actually once the disciples gathered the leftovers filled 12 baskets.
一体何が起こったのか。主イエスキリストは一体何をなさったのか。
So what happened here and what did the Lord Jesus Christ do here?
そのことを分かっていくために私はこの少年の差し出したパンと魚に注目すべきであると思うのです。
So in order to understand this, I think that we need to focus on the bread and the fish that the boy.
ヨハネの福音書はこの時のパンと魚について他の福音書よりも少し詳しく記しています。9節を見ていただきたいと思います。
So in the Gospel of John, John actually recorded a little bit more detail than other Gospels. So let's look at verse 9.
ここにはこう記されています。ここに大麦のパン5つと魚に引きを持っている少年がいます。
So in verse 9 it says that here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish.
マタイ、マルコ、ルカは単に5つのパン、2匹の魚と記しているだけですけども、このヨハネの福音書をよく見るとこの少年が大麦のパンと小さな魚を持っていたことがわかります。
So in the Gospels, according to Matthew, Mark, and Luke, they only recorded 5 loaves of bread and 2 fish. But in the Gospel according to John, if we look carefully, it says that the boy with 5 small barley loaves and 2 small fish.
パンは普通小麦で作ります。ではなぜこの少年が持っていたのは大麦のパンであったのかですけれども。
So the bread is usually made of wheat, but here, why this boy has that bread barley.
実は大麦で作ったパン、それはこの当時普通は奴隷が食べるパンでありました。
So actually at that time in Israel the bread made of barley are the food for slaves.
当時大麦は普通家畜の餌でした。しかし小麦粉を買えない奴隷たちは大麦でパンを作り、それを食べておりました。つまりここにいた少年はどうも奴隷であったようです。
So at that time, barley is actually the food for livestock. And so for slaves who couldn't really buy wheat, they would buy barley and they would make bread out of that. So it seems that this boy here, he is actually a slave.
ここにいた少年はどこかのお坊ちゃまで美味しそうな高級なパンをいっぱい持っておりまして、気前よくおじさんたち食べ物がないんでしょ、あげようか僕のパン、美味しいよ、こういうパンだったらこういうパンはね買ったら高いんだよ、僕はいっぱいもう食べたからおじさんたちに、まあ、残ってね5つだけどあげるよと言ったのではなかったんです。
Yes, so we can imagine that this boy is not from a well-off family, that he would say to the crowd that, so the uncles and aunties that, is that you don't really have any food to eat, so I have some bread here and they are very delicious, and I thought that this would have very luxurious bread, and I have had a lot, but I still have 5 loaves, if you don't mind, then I could give them to you.
どういう経緯でこの少年が奴隷になったのかは分かりません。しかしはっきりしていることは、少年でありながら奴隷になっているわけですから、彼が奴隷になっているその原因は彼自身にあるのではないということです。
So for us, we don't really know that why this boy would become a slave, but it'sKind of certain to us that he is a slave. He was a slave at the time, and it's also likely that the reason for him to become a slave is not because of himself.
おそらくこの少年は両親の借金の肩代わりで奴隷になったんだと考えられます。
And it's likely that the boy became a slave because his parents were in debt.
つまりこの少年は貧しい家庭に生まれ、両親に奴隷として売り飛ばされた可能性が高いのだと思います。
So the possibility that the boy was born in the poor family and his parents had to sell him as a slave, the possibility is quite high.
そういうことを考えますと、私たちはなんとひどいことをする親だと、そんなふうに考えやすいんだと思います。しかしそれはひどい親ということではないかもしれません。
So, although this is one of the possibilities that we might think that the parents are really not bad, but it's actually probably not like it's that the parents might have worked very hard for the family.
両親は必死に働いて、そして必死に子供を食べさせて、必死に守ってきたのかもしれません。しかしこれ以上いくと餓死してしまう、そう思って自分の子供を他人に売って、そしてその命を助けたのかもしれません。
Yes, so the parents, they might have tried very hard to feed their kids and to keep their kids, but however, this is still not enough. The family, they must still starve to death, but in order to prevent that starvationand the parents had to sell the children for the livelihood.
この時代はそういう本当に厳しい家庭がたくさんあったんでした。
So at that time, families with this kind of very sad situations must be in big numbers.
もしかするとこの少年の両親もまた自分の身を売り奴隷となっているのかもしれません。あるいは両親はもうすでに死んでしまったのかもしれません。
And it's also possible that the boy's parents were also slaves. They also had to sell themselves into slavery for livelihood. And it's also possible that the parents of this boy have passed away.
また当時よくあったのは子供の誘拐です。ですからもしかするとこの少年はどこかで人にさらわれてきて、さらわれて、そして今奴隷でな、奴隷となっていたのかもしれません。
And also at that time, many kids would be kidnapped. So it's also possible that this boy was tricked and kidnapped and he was sold into slavery.
いずれにせよ彼の人生は彼が物心ついた時にはもうすでに壊されていたわけです。彼は希望を見つけようとしても見つけることができない、そういう人生の中にいたと思われます。
But whatever the reason for him to be a slavery is, when this boy reached the age of that senses or that expression,his life was already broken, and it's kind of not possible for him to find any hope in life.
そういうことを考えますと、この少年の心の中には言い尽くしがたい悲しみといいましょうか、無念さといいましょうか、そういう思いがいっぱい詰まっていたと思われます。
So if we think about the life of this boy, and so in his heart, he might be filled with unexpressible sadness or probably resentment of his life. Yeah, so this might be what has filled his heart with.
なぜ僕は父や母と一緒に暮らせないのですか?
Why I couldn't live with my parents?
なぜ普通のパンを食べることが僕はできないのですか?
Why I couldn't even just eat a normal bread.
僕がもし普通の家庭に育っていたら、普通の子供のように勉強もすることができたはずです。ああ、なぜ僕は奴隷なんかになっているのですか。
If I was born and raised up in a just a normal family, and if I'm just like a normal kid, then I would also be able to go to school. But why am I a slave?
彼はそういう無念な思いを心の中に持ちながらも何とか生きてきた、そういう少年であったのではないか、そんなふうに私は想像いたします。
But whatever the sadness or the resentment in his heart, this boy has kept himself alive and he has come to this place.
つまりこの少年の持っていたパンと魚、それは無念な思いでここまで生きてきた一人の少年の持っていた全てであったわけです。
So the loaves of bread and also the fish were taken by this boy in his sadness or resentment, and he has been living alone for his life.
このようなパン、このような魚、これは人にとってはですね、粗末なパン、粗末な魚です。でしかありません。
So for this kind of bread and also this kind of fish, for people they might be really humble and poor.
しかし主イエス・キリストにとってはこのような捧げ物こそ最も尊いパン、最も大事な魚であったに違いありません。
But for the Lord Jesus Christ, so this kind of offering.It's actually the most respected, the most honorable bread and the most honorable fish.
つまりこの出来事は主イエス・キリストのこのような尊いパンと魚を祝福して、この歴史的神様の御業をなさって行かれた、そういう出来事であったのだと聖書は伝えているわけです。
So in this account, the Lord Jesus Christ, He did a miracle's work, a very historical miracle, with this most honorable bread and fish. And this is what is written in the Bible for us to read.
少し話が聖書から離れますけども、私は愛知県に24年間牧師をしておりました。
So we are just going to jump away a little bit from the Bible. So when I was in the prefecture of Aichi, my church was close to Nagoya, the university, Nagoya Art University.
あの近くに名古屋芸術大学という音楽専門の大学がありまして、そこでクラリネット専攻の海江恵美さんという方、私の教会の地盤のクリスチャンでありました。
So,so in my church, there was a sister whose name is Kawai Emi-san, and she was majoring in clarinet in the university.
若いのに実に穏やかで謙遜で本当に心を砕かれた素晴らしいクリスチャンでした。ですから今日はあえて実名でお話したいと思います。
So she is one of the Christians in my church that we are proud of, though she was very young, but she was very stable and also very modest. And from like her life, we can see that she was really a broken but beautiful vessel of God. And because of this, I would just like use her real name. 実家は名
古屋から100キロほど離れた岡崎市というところにいたんですけども、彼女はクリスチャンホームで育ちました。
As her parents' place is in Okazaki City, it's about 100 kilometers away from Nagoya, and so she was born and raised up in a Christian family.
ある日、その河合さんのお父さんとお会いする機会がありました。私は、まず開口一番、お嬢さんのエミさん、本当に素晴らしいクリスチャンですねとおっしゃい、話しました。
So one day, I had a chance to meet up with Kawai-san's father, and I would say to him that your daughter Emi-san is really a great Christian.
そうしましたら、そのお父さんからこういう返事が返ってきたんです。ええ、エミは本当に優しい子です。家でも同じです。小さな時からそうでした。小さな頃から私たちの目になってくれていたのです。
Emi-san's father replied that, hey, yeah, Emi is really a nice kid, and yeah, whether she is at home or anywhere outside of home, and she has been like this since she was really little, and she has been.Our eyes when she was even a little girl.
実はエミさんのご両親は二人とも目がご不自由でしたので、小さな時からエミさんはご両親の目となって生きてこられたのでした。
So actually, Emi-san's parents, both of them, are visually impaired.So they couldn't see things well, and for Emi-san, she has been really her parents' eyes when she was little.
私はそうだったのかと思いました。心の底から優しいと言いましょうか、人をいたわれるそういう心、このようになられた人生はこうやって生み出されてくるのかもしれない、そう思ったのでした。
So, yeah, at that time I was thinking to myself, oh, okay, it's still like this. And so, Emi-san was very kind from her heart, and she has a caring heart, and also her characteristics are really trained. And it's probably because of his family, the environment that has made her to be like this kind of person.
聖書に戻りますが、この大麦で作ったパンと小さな魚を差し出した奴隷の少年は、もし僕が奴隷でなかったら、もし僕が自由に生きていて、そういう普通の人間だったら、そういう悲しみと無念さを心に秘めながら、懸命に生きてきた、そういう少年であったに違いありません。
So, let's go back to the Bible.And so for this boy with five small barley loaves and two small fish, probably he has thought to himself that if I was not a slave, if I could live really, if I could just be a normal human being, and that with this kind of the sadness and resentment in his heart, and he was working really hard to live his life. And then,
人の目には何の役にも立たないように思えた魚とパン、つまり、小さな小さな捧ぐものですけれども、主イエスキリストはこのパンと魚をこの奇跡の偉大な御業に用いられたのでした。
But he didn't think this way. Rather, he would say to himself that the bread and the fish, they were no useless, and they could actually be used by the Lord Jesus Christ to become a miracle.
ところで、この少年はなぜこの時自分の持っていたパンと魚をなどは大事なものではないと思わなかったんでしょうか。
But for this boy, why he would think that his bread and his fish were not useless?
しかもこのパンと魚を渡したら自分の食べる分がなくなってしまう、そういうふうに考えなかったんでしょうか。
For this boy, he didn't think that, okay, if I gave up this bread and also fish, then I wouldn't have anything to eat.
私はそういう計算よりももっと強い意志が彼の心の中にあった、そのように想像するのです。
For me, I would think that this boy has a different thought in his heart.
それは食べるものがことができないということがどれほど苦しいことであるのか、分かっているものだけが持っている心、人の無念さがどれほど苦しいものなのか、分かっているものだけが持つことができる優しい心でありました。
The difficulty of not being able to have food is something that only people who didn't have food could understand. And the resentment that we can feel is only those people who have experienced that.
主イエス・キリストにとってはそういう、まあ、優しく真実な心こそこの御業になくてはならないものであったのではないでしょうか。
And because of the experience, this boy has a kind and understanding heart. And for the Lord Jesus, this kind of kind and also real heart is something that he wanted.
私は思います。主イエスは自分の人生がズタズタにされてしまったその人生において花を咲かせるようなことは全くできなくなってしまった、そういう無念さを持ちながらなおひたむきに生きておられる、そういうお一人お一人こそ主の近くにおられ、逆主はその一人一人を逆転の人生と導いていかれるということです。
Sometimes I would think this way thatfor the Lord Jesus, for his life, and his life was kind of shattered into pieces, and he couldn't really make the flowers of his life blossom. But this kind of sadness, it didn't really.Affect Jesus, but rather he would be still a single-minded to live, and also he would draw close to each individuals, and he would also lead those individuals to a life that is totally different.
私はここに人生の逆転を見ることができます。この少年は不幸に思いました。いや、確かに不幸でありました。主イエスキリストに出会うまではです。また彼は人々からただ汚れた奴隷と思われていたのです。
So from here I can see that a life could be overturned. And although we might think that this boy was unfortunate, and he was indeed unfortunate, but his encounter with the Lord Jesus would become something different.
私にとってこの少年は、まあ、実に羨ましい人物です。神様の偉大な御業に用いられたのですから。
So for some people, they might think that this boy was just a dirty, a filthy slave. But for me, I think he was a very a person that is that I envy a lot because he was able to be used by the Lord.
この少年こそ私は最も幸せ者の一人だと思います。それは主の御業に用いられたというそういう幸せな人生だったからです。
And actually I think that he might be one of the most fortunate people in the world because he was able to be used by the Lord for a miracle.
私たちはこの記事を見てきたんですけども、では皆さんはこの記事をどのように感じながら今まで読んでこられたでしょうか。
Yes, so this is the way that I would read this account, and I wondered how you would understand this passage yourself.
私は最初に読んだらもう60年以上前になるんですけど、すごい奇跡の御業だなと思いました。
For me, the first time that I read it, this passage was about 60 years ago, and at the time, of course, I thought that was a very wonderful miracle.
それは、まあ、1万人以上の人を食べさせたからだ。このようにその時は読んでいたんです。
So for me, at the time, I would just read that it was a miracle about feeding 5,000 people.
しかし今、熟年になって、今そのように私は読んでおりません。
But after I have become old and mature, and I don't just read this passage that way.
神様の奇跡の技、それはパンがたくさん増えてみんなを食べさせたということよりも、実はここにはもっと大きな奇跡の技が記されているんだと思います。
So it's not just a miracle of feeding a lot of people with.Small amount of food, but there is something deeper than this in this passage.
シエス・キリストはこの世で最も弱い立場の一人であった奴隷の少年のその純真な思いを用いて偉大な御業を行われたのでありました。この名もない少年を最も偉大な御業に用いられたのでありました。これこそ神様の奇跡の御業、私は今そう読んでおります。
So the thing is that the Lord Jesus Christ, he used a person who was probably the weakest in the society, and this slave boy, and his pure heart, his mind, and Jesus performed a great miracle. And for this, boy, that even we don't even know his name, but he was in this miracle. So from this account, we can see how rich Jesus Christ has in love and mercy for the people.
私たちのことを、その私たちというのはいわば本当に小さな存在ですけれども、主イエスキリストは最も小さな私たち一人一人を見つめておられるんです。そして逆転の人生へと導いておられるわけです。
So for us, even we might feel that we are very insignificant, but still the Lord Christ, Jesus Christ, is able to see us and see our situation, and He is able to lead us into an overturned life.
そういう眼差しを浴びながら私たちは生きているのですから、今週もですね。果敢に御国に向かって一歩一歩前進していきたいと思います。
So as we remember what the Lord Jesus Christ has done in this miracle, so for this week I also encourage you to to approach the kingdom of God boldly.
じゃあ、皆先生にお祈りしていただきまし
ょう。Let's pray.
お祈りします。神様が私たちの信仰を用いて大きな奇跡をなされる。私たちはそれを信じます。その私たちの素直な心、また私たちの神を愛する心、それを用いてくださって、この世の中で神の奇跡を私たちが体験することができるように助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをします。アーメン。では献金のご用意くださった方、